中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。2月の後半ということで、まだまだですね、寒い日続いてると思いますけども、皆さんいかがでしょうか。なんでしょうね、自分はずっと家の中いたりとか、あとはもうあと1ヶ月後ぐらい、1ヶ月も経たないですけども、東京マラソン出ないといけないんで、ジムとかで結構走ってたりするんですけど、で仕事終わりとかだとなかなか走る機会、やっぱちょっと外での寒すぎてですね、外もちょっと走るようにはしてるんですけど、少しずつで長距離走るときはちょっとジムのランニングマシンを延々と使ってまして、で会社と、なんだ、自分の家のいるとこちょっと距離があるんで、家の近くのジム使うの結構遅くなっちゃうんですよね。で長いこといると閉店時間になっちゃうんですよ。だからそれが嫌で、自分の会社の福利厚生で、福利厚生入ってる、なんていうんですかね、ググったりとかすると、会社の福利厚生なんか一括でやってるそういう団体っていうか、そういうのがたくさん今あるんですね。福利厚生とかで調べれば法人で入ったりとかするのが結構あるんですけど、例えば何でしょうね、有名なところだとリロクラブとか、あとなんだろうな、ベネフィットワンとか、あの辺結構有名でググってもらえばわかるんですけど、施設利用が安くなったりとか、なんでしょう、そういうのが多分会社のが負担するのが基本で、自分たちは払わないですけど、まあ払うとか会社もあるかもしれないですけど、自分の会社は払ってなくて、プリアルだったり多分さ、1000円ぐらいするんですよね。自分も調べたことあるんですけど、それの会社は自分の会社入ってて、それを見せるだけで、ジムの月費、月会費払わなくてよくて、使った分だけ払うっていうか、都度利用なんですよね。で、券売機とか、電子マネーとかで決済できるところもあるんですけど、そういうので、ジム行くと、だいたいジムのところって、自分のところはそうなんですけど、その店で契約するっていうか、例えば、新宿店だったら新宿店のみとか、あとは全店舗使えるとかあるんですけど、自分はその1000店舗だけしか使える、で、かつ、仕事終わりとか、あと土日しか行かないんで、夜および、土日会員みたいなしか入ってないですね。普通の全時間帯使えるやつちょっと安くなるんで、それを入ってるんですけど、それだと多分さっき言ったように、ギリギリまでちょっと なんですかね、結構満足して利用ができなくなっちゃうんで、平日とか。だからそれが嫌なんで、その福利厚生を1200円とか1300円とかで他のジム使えたりするんです。例えば有名なところだとティップネスとかコナミとか、あとゴールドジムも、その福利厚生のやつ見せるだけで、だいたい場所によって違う、施設によって違うんですけど、だいたい1500円とか、1000円とか、1200、300円ぐらいですね。確か1250円だったかな、ゴールドが。で、ティップが1500円なんですけど、そういうので、週1自分もちょっと利用をしだしてて、で、その中の施設全部使い放題なんで、その、都度利用の金額払えば。なんで、すごく便利で、利用させてもらってます。もしかしたら、そっちの方が安くなんじゃねっていうぐらい、充実はしてるんですけど、自分のホームも、充実はしてるんで、よく使ってるんで、そこは週3、4使ってるか、週3回今、行ってたりするんで、1万円ぐらい月会費かかってるんですけど、元取れてるんで、いいかなと思って、そのまま利用させてもらってます。そういった福利厚生も自分も利用ありながらですね、使ってて。あとなんだろうな、東方シネマがなんか安くなったりとか、あとカラオケ館か、あとそういうカラオケ屋安くなったりとか、 いろいろやってたりとかしてるんで、自分は結構それを社内で、入ってるんで利用させてもらってます。はい、あとなんかいろいろ本当に社内のこういうなんか福利厚生、多分しゃべるといろいろあるんですけどね、なんかお昼ご飯代なんでしょう、ご飯、まあ、出社してる会社とかだとよくあるんですけど、ご飯屋さんが来てなんか安くなったりとか、なんかそういう頼むとなんか一食300円とかでなんか毎日そういうご飯が食べられるみたいな、なんか使う分だけ払うんですけどみたいな、給料からなんか引くけどみたいな、なんかそういうのもあったりとかしますし、はい、今たくさんあるんですけどね、自分はそのやつの、福利厚生のやつを使わさせてもらってるんで、もし、まあ、社内にそういうの多分ね、絶対調べれば何かしらあるんで、あとは、自分は、健康保険組合が結構いい健康保険組合と悪い健康保険組合って何なんだって感じなんですけど、まあ、普通の健康保険組合は協会健保っていう、もうほんとオーソドックスなやつなんですけど、そうじゃない、自分はまあ、調べれば分かるんですけど、関東 IT 健保っていう IT 系の会社が入れるやつがあるんですけど、関東 IT 健保って調べれば分かるんですけど、自分は一回も利用したことないんですけど、それで、ディズニーが閑散期の時に、利用できる、その間だけ、割引で3000円かな ?3500 円かなんかで利用できるって、しかも抽選かなんかなんですよね。そういうのがあったりと、USJ もあるのかあるんですよ。で、あとは、そこでも、ジムの法人利用ができるってやつありましたね。はい。皆さんよかったら、ま、結構ベンチャー系の方は、しかも、なんかね、会社が払う健康保険料、確か、協会健保より安いんですよ。で、それで関東 IT に入りたいんですけど、関東 IT なんで安いかっていうと、若い人が IT 関係だから結構多かったりするんですね。だから、なんですかね、そういう保険料をもしかして自分からリスク、払うリスクがやっぱ少ないから、ちょっと、安めに設定ができるんですね。で、それでちゃんと、まあ、ある程度、利益、赤字を出さずに運営ができるっていう健康保険組合なんで、その代わり、その審査がね、普通の、やつよりちょっと厳しめになってるみたいですね。やっぱだから年いった人が結構多いと断られたりとかっていうのが本当にあるらしい。なんか審査が結構あるって言ってました。だからそこを通すっていうか、まあ面接の時にそこまで確認する必要ないんですけど、自分はちらっと雑談程度で聞いて、あ、そうなんだ。あ、前の会社が協会だったんで。ああ、絶対、俺、関東 IT で入りたいな、みたいな感じで、入りました。はい。本当に自分そういう仕事しなかったら、皆さん全然わかんないと思うんですけど、まあ、大手の企業はね、そこだけで健康保険組合何千組とか入ってるところだと成立できるんですけど、ベンチャーとかだと、そういうところにやっぱ入らざるを得ないんで、まあ、何かしら、保険証見れば、どこの組合入ってるとか、そういう憲法入ってるかっていうの多分わかると思うんで、皆さんよかったら一度保険証をね、お持ちだと思うんで確認をしていただけたらなというふうに思っております。はい、番組では皆様からのご意見ご感想をぜひお待ちしております。はい、番組のアカウント ID はですね、こちら、いいねボタンとか、様々なそういったところもあるので、ぜひメッセージなど送っていただけると大変助かります。パソコンやスマートフォンでですね、からぜひ送れますのでお待ちしております。この番組はインレティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミズセレクト。はい、このコーナーは中澄や黄色が気になったものを、どんどん紹介していくコーナーとなっております。今回ですね、まあ自分もテレビゲームとか結構ソシャゲやるの趣味なんで、まあなんかそういった話ができたらいいなというふうに思ってます。自分はワールドカップ前ぐらいからですね、ちょこちょこやってたんですけど、本格的にやりだしたそのウィニングイレブン、カードコレクションっていうのがありまして、欧州バージョンと J リーグバージョンが別々のソフトで出てるんですけど、 J リーグカードコレクション J クラ、 J リーグカードクラブかなんかJ クラっていうのと、あとイーコレウィニングイレブンカードコレクションっていうのがあるんですけど、僕はウィニングイレブンカードコレクションやっていて、もうもちろんメッシ、ネイマール出るんですけど、エンバペとかで、年末年始本当に福袋ほぼほぼいいの出なくてですね、ハズレだったんで本当最悪だったんですけど、まさかのまあなんか 40% ぐらいの確率でロナウジーニョかマラドーナ出る予定だったんですけど、出なくて駆け込んでました。はい、でもちょこちょこ未だに課金はほぼせずしてるのはあれだけですね。月会費でサブスクで払うパスみたいなのがあるんですけど、それをワンコイン払って、ただ石を貯めやすくしてるだけですね。もう周年が10月ぐらいにあるんで、まあ、それに向けて一周できるように、まあ、それ入れば月だいたい1000ぐらい貯まるんで、まあ2周、まあ年末分分とそれで残しとこうかなと思いながら、今年はサッカーのでかいイベントないんで、なんかそんなにでかいイベントがないですね。だからないんで、まあ普通にただクラブが終われば、もしかしたら去年はパリ・サンジェルマン来ましたけど、来日しましたけど、なんかそういうフェアがもしかしたらやるかもしれないですね。今年もなんか違う欧州クラブが来るっていう、なんかJ リーグが自体がなんかオファー出してるっていう話を聞いたんで、 J リーグというか日本サッカー協会かな、あの辺あたりがなんか欧州のクラブとなんか接触して、なんかツアーをみたいな組むんで、なんか3クラブぐらい来てもらえるように、まあオファーを出してるって、なんか噂ではなんかバイエルミュンヘンってドイツのクラブが出るとか出ないとかっていう噂だったりとかするんですけど、なんかそういうのがあると、もしかしたらそういうコラボイベントみたいなのはもしかしてやるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、なんかぐらいで、うん、坂の大きいイベントはないんですよね。まあない年なんで、はい、そのままそういう、あとはまあクラブがちょっといい感じの選手とかの更新とか、いい選手のなんか強くなったりとか、ワールドカップでちょっと強くな、注目された選手とかが、まあ、移籍とかしてるんで、まあ、それで、ステータスが上がったりとかは結構注目されるかな、というふうに思ってます。はい。で、あと、自分がやってるのは、北斗の拳のセガが出してる、レジェンズリバイブってやつなんですけど、それがですね、まあ、結局年末年始は、蒼天の剣のコラボが来たんで、それの消化と、まあ、ぼちぼち、いいキャラが出たりとかして、まあその蒼天の剣が今んところちょっと一旦区切りつけてみたいなことを運営が言ってたんで、しばらく出ないのかな、1、2年ぐらいはもしかしたら出ないかもしれないですね。はい、結構半年おきぐらいにちょこちょこコラボをしてたんで、今4回目なんですけど、それが年末年始に終わっ、年始ぐらいですね、はい、月半ばぐらいまでやってて、それが終わっちゃったんで、まあ、今後どうなるかなっていうのはちょっと楽しみなところですね。なんかオフ会やったりとか、いろいろ力を入れてくれてるんで、まあ、差しゅうはないですね。はい。なんかいろいろ差しゅうね、してるアプリとかもたくさんあって、ドラゴンクエストの大の大冒険のなんかアプリ終わるって言ってましたね。あれは、ちょっと一回やったんですけど、しかも大の大冒険だけでやるのはちょっと限界があるなって。コラボでなんかドラクエのアプリとかで出すんだったらいいんですけど、パズドラとかもやってますけどね。それだけでちょっと成立させるの結構もう、しかも漫画も終わってるし、 しかもドラクエってめっちゃたくさん種類アプリがあるんで、ドラクエウォーク以外に除いたら俯瞰のタクトとかいろいろあるんですけど、やっぱめっちゃ多いんで、それだけで分散しちゃうじゃないですか、ファンが。だからなかなか大の大冒険だけではやっぱ厳しいかなと思って、案の定終わりましたね。1年半ぐらいだったから自分ローンチした時に一瞬やった時だけなんで、アカウントギリ残ってるか残ってないかでぐらいですけど、ちょっと厳しいかなと思ったんで終わっちゃいましたね。なんかそういうのもあったりとかするんで、本当だから課金しないですよ、ほぼほぼ。ガチャで課金やってもいいんですけど、お金持ってる人はぼちぼちやってる人は本当やるとあーみたいになるんで、爆死したら終わりじゃないですか100% これ当たるとかだったらいいんですけど、もうそういうのほぼガチャ、日本の場合だとありえないんで、ほぼ。まあ、それ、ま、あるに 100% あったとしても、もう、ガチャ1週か2週ぐらいさせない、しないとですね、多分、日本のソシャゲの場合だと、手に入んないビジネスになってるんで、まあ、頑張って石貯めるか、もう、お金つぎ込むかどっちかなんですけど、はい、なんで、まあ、そこら辺は結構難しいかなというふうに思っております。そうですね、あと自分の同期会がその会社の中であるんですけど、今更ながら2年前に、ローンチしたですね、無料で使えるんですけど、マリオカートツアーってあるんですけどそれを久々にやって、アカウントは、任天堂のアカウントが僕、スイッチとか使ってるからあるんですけど、それでただログインして入るんですけどね。それをほんと久々にやってですね、自分たちの仲間内だけでマリカをやって盛り上がってます。アイテムとかも、早く手に入れたいとか、アイテム自身のだけになんかレベルみたいな、強化できるんですね、多分。同じもの買って、なんかカード被せるみたいなよくあるじゃないですか。それの同じようなことを任天堂やってるんですけど、ほぼほぼ無料で使えてですね。まあ、友達と楽しむぐらいやったら全然ありかなと思ったんで、今ちょっとデイリーだけ自分はやってます。はい。もしやったことある方いれば。自分も発売当時に1週間ぐらいやっててやめちゃったんですよね。だからアカウントは生きてたんですけど、その任天堂のやつだけあれば、なんかログインできたんで、今それ自分ログインしてるんですけど、はい。もしよかったら皆さん、一度やってみてもいいかなというふうに思っております。本当なんか最近それぐらいで、ポケモンがちょっとね、全然もうやる気が今もう全振りして、たまにレイドを参加したりとかしてるぐらいです。全然ちょっともう、まあ練習ちょっと忙しかったもあったんですけどね、やっぱ123やっぱ忙しくてですね、そこまでちょっと手がつけられてないですね。あと走ったりとかしないといけないんで、やること自分の中で追い詰めてるだけなんですけど、多すぎるんで、ソシャゲもほぼデイリーで終わってますしね。まあ、その辺もあるんで、ちょっと一番優先順位は、ちょっとポケモンが今一番低くなってるんで、仕方ないんじゃ仕方ないですけど。はい。皆さん、面白いゲーム。あと、ファイアーエンブレムがね、出たんで、ぜひやりたいんですけど、それも全然もう買ってないんで、まだ。一回も買ってなくて、欲しいんすけどね、やっぱゼルダが5月に出るからいっかみたいなんで、結局買ってないんですよ。まあ、やってる方結構ハマってるみたいな話は聞くんですけどね、あれ面白いですから、自分も好きなシリーズなんですけど。だから、そこも全然手つけられてないです。残念ながら。はい。皆さん、好きなゲームあったら、ぜひ、はい、そういう話だけしてね、なんか、ネットで大会とかね、自分やってみたいんですけどね、主催とかで。なんか、そういう配信とかもね、自分今後なんかできたらいいなっていうふうに思いながら、今年の目標としたらいいなというふうに思っております。皆さん、ぜひ、お気に入りのものとかあったら、ゲームソフトとかね、エピソードとかあったら教えていただけたらなというふうに思っております。以上、清水セレクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と 勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーの中隅はヒロ自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、1月の17日から期間限定で発売されたカルピスピーチオブピーチということで、ピーチソース仕立てということでね、濃いピーチ、多分ピーチオブピーチなんで、まあ、ピーチの果汁も使いつつ、ピーチソースも、なんか濃いめにちょっと使ってますみたいな感じで、フレーバー桃フレーバーであることを分かりやすくね、あの桃の切ったのは切り口を伝えるとちょっと果汁 100% になっちゃうんで果汁 10% 未満なので、ピーチのまあ物体しか載ってないんですけど、まあ白桃果汁に、まあ白桃果汁と、まあそういった完熟の、ソース、あとじっくり煮たピーチソースとカルピスをブレンドしたってことで、まあピーチは結構濃いのかなというふうに思ってます。普通のまあ、なんだ、清涼飲料水というですね、います。うん。あ、すごい。果肉入ってないですけど、なんかカルピス感は少しあるけど、やっぱピーチがめっちゃ濃いですね。あの、なんか匂いとかがすごいあります。はい。うん。ピーチの匂いすごいですね。まあ桃が苦手な人は無理なんでしょうけど、僕桃好きなんで、あ、すごい飲みやすいジュースだなというか。まあはい、だなというふうに思いました。これはちょっと濃いですね。本当にピーチ感が濃いので、本当おすすめしたいジュースの一つだなというふうに思いました。はい。なんだろう。なんか水玉が少しプツプツ乗ってて。でも、なんか、なんだろう、グラスの上に、その、ピーチカルピスの上に、さらにピーチソースが乗ってるような、ちょっと、グラフィックというかラベルになってます。で、ピーチの果肉のちょっと濃いピンク色みたいなのがあるじゃないですか。なんかそういった感じのが、外のグラフィックにあってですね、すごい美味しそうな感じが表現されてるなというふうに思いました。なんだろうな、カロリーは結構28ということで、まあ普通の清涼飲料水と多少ほど変わらないですけども、ピーチジュース。アンドカルピスとしては本当にいい味の濃いものなので、ぜひ果物とかね、そういうのが好きな方はぜひおすすめしたいなというふうに思いました。皆さんぜひとも、あの、一度ご賞味していただけたらなというふうに思っております。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛ぶ
ュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。2月のね、後半ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。そうですね、自分最近なんですか、この寒さというか分かんないですけど、すごい風邪もちょっと引いてて調子悪かったのもあるんですけど、実家ちょっと帰ったりとかしてですね、調子悪い時あったんですよ。で、自分今一人暮らしなんですよね。で、ちょっと地方なんで新幹線で帰るんですけど、で、その帰っても2泊3日ぐらい実家にいてですね、親戚っていうか、自分の弟とは結婚してて、子供3人いるんですよ。もういいじゃないですか。もともとなんか3人ぐらい作る予定だったみたいな。そんなんでよく作れるかどうかもわかんないですけど、実際できたんでよかったんですけど、で、3人ともすごい健やかに育ってますけどね。それもあって、だから一時、1日弱ぐらい、親はまだ全然元気で2人いるし、で、弟家族で向こうの奥さんもいるし、1、2、3、4、6、9人ぐらいいたんですよ。家の中に、実家に。で、もうそれが多分わかんないですけど、その後、もう次の日帰ったりとかしてたんで、もうすっげえ熱っぽくて、あ、やばいなと思って、風邪ひいたのかなと思った。さ、7度ぐらいかな、微熱ぐらいあって。で、なんとかしてですね、なんでしょう、ちょっと、なんかバファリンとか飲んだりとかしたらマシになって、2、3日ぐらい回復したら、体調も少し回復してきたんで、大丈夫かなと思って、もちろん PCR も受けたりとか、いろいろしたりしたら特に陰性で問題なかったんですよ。なんでかなと思って、一応ググって調べたら、自律性ストレスみたいな、になってまして、いやー、そういうこともあるかみたいな。これが何ですか、独身で、いる弊害かみたいなところをつくづくと感じてしまったここ最近の出来事ですね。だから、慣れというか、別に嫌いとかそういうのじゃないけど、体、身体的、ちょっとあと精神的なものも緊張感というか、もうあったんでしょうね。はい、そういうのもあるんで、やっぱ慣れって本当必要だなみたいなところは本気で感じました。はい、だから近い将来わかんないですけど、そういう人と住むかもしれないじゃないですか。だからそれなりにやっぱ慣れさせる期間ってやっぱ重要なんだなみたいなところはひしひしと、感じましたね。帰ったらね、家帰ったら自分の家今いるんですけど、そこに帰ったらもうしばらくした回復してきたんで、おそらくそうなんじゃないかみたいな。診断はしてないですよ。でも、調べたら、多分そうなんじゃないかみたいな。ところは自分自身。勝手に自分で診断してますけどね。そうなんじゃないかなみたいな感じで自分も思いました。はい。だから、今度逆に帰りづらくなりましたね、これ。お盆帰るにしてもですよっていうところはあるんで、気をつけたいなと、気をつけるというか、ちょっと考えようかなっていうふうに感じましたし、そうですね、それを言ったところでどうなんだって感じなんで、やっぱ慣れなのかな。もう一回、子供に会ったのも本当つい最近、本当久しぶりだったんで、両親とは会ってたんですけど、やっぱ向こう側の家族と、別に嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですけど、やっぱりそういうのがあるのかなみたいなところは感じたんで、これも数回会っていくと、マシになるかもしれないですね。はい。ちょっとまた、お盆の頃、また帰ってみて、チャレンジじゃないですけど、やってみようかなというふうに思っております。皆さんも、寒い日とか続きますけどもね、コロナも、 何ですか、寒い日があってやっぱり少しはちょっと、ま、ね、一時にはマシにはなってきたかもしれないですけども、まだまだこれはまあ永遠に続くものだと思うんで、まあ、対策をしながらやっていければいいなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。